おはようございます。すごい格好してますけど、今日は浴衣礼拝ということで、どうも連絡がうまくいってなかったみたいで、浴衣着てる人が誰もいないっていうですね、大変な浴衣礼拝になってしまいましたが、私はこの日を毎年心待ちにしているんですね。今日足はこれですか、サンダルですかね。はい、講談で足上げて怒られますけども、めちゃくちゃリラックスしてなんかハワイの牧師になったような感じね、司会者の人がジャケット着てなんか申し訳ないような感じですけども、はい、年に1回のことですから、はい、動画をご覧になった方はいつもこの格好してるわけじゃないので、今日はですね、詩編のお話なんですけれども、ずっとダビデの生涯を追っておりましたけれども、少し離れまして、詩編の中でも最も長い詩編、119編ですが、からお話をしたいと思います。最良のパートナーというタイトルでありますけれども、聖書をお持ちの方はですね、詩編の119編ちょっと開いてみていただきたいと思いますけれども、ご存知の方も多いと思いますが、119編というのは聖書の中で、聖書っていうのは章で区切られてるんですけども、最も長い章なんですね。176節あります。で、なんで176かっていうのはまた後で説明しますけれども、ページにすると新旧約聖書で約10ページもあるんですね、はい、いつも聖書の箇所を読んでますけども、これ全部読んでたらですね、結構な時間がかかるので、読みません。途中で眠くなる人があんまり出てもいかんので読みませんが、この詩編119編を今日はねお話ししたいと思いますけれども、詩編の119編はですね、このヘブライ語の、もともと聖書はヘブライ語で書かれておりますけれども、いわゆるイロハウタなんですね。イロハウタっていうのはその節の一番最初の文字が、ヘブライ語はヘブライ語のアルファベットはアーレフ、ベート、ギーメル、ダーレス、ヘイワーブ、ザインという、そういうふうに22文字で構成されているんですけれども、そのアルファベットの文字順に、節の冒頭の単語が並んでいきます。で、ところがこの119編はですね、そのアルファベットの文字、同じ文字が8節ずつ塊で、出てきて、それが22文字並ぶんですね。22文字分あるんです。で、ちょっとこれを見ていただきたいんですけども、これはヘブライ語の聖書なんですね。で、ヘブライ語はこういうなんか変わった文字です。で、もともとこれ小さな点やら棒やらが文字の下にあるんですけど、もともとこういう小さな点や棒はありません。で、なんで右から書いてるかというとですね、昔は削ったんですね、書くというよりも。で、粘土板とか革とかを削るんですね。削るということになると、こうやるよりこういった方が削りやすいわけですね、だいたい右利きなので。で、おそらくそれがこの右側からということになったんじゃないかと思いますが、日本語もね、もともと右からなんですけども。で、ちょっと見ていただきたいのは、この1節から16節までなんですが、最初の、WTT のサロム119-1というのもあれ英語ですけれども、その隣のが1節の冒頭なんですね。で、あれはヘブライ語でアシュレーと言います。アシュレーというですね、アシュレーっていうのは祝福っていう意味なんですね、幸いとか。で、その下の段の 2のとこも同じアシュレーですね。で、その次が3節がアップっていうんですけど、見ていただくと同じ文字でが並んでますよね、8節まで同じ文字が X みたいなやつが、あれがヘブライ語のアレフなんです。アレフっていうと、オウム真理教をやめた上祐さんがアレフっていう宗教団体を作ったので、ちょっと印象悪いですけども、ヘブライ語の A ですね。ヘブライ語の A はアレフです。で、次見て9節から見ていただくと、9から16まで同じ文字で始まってます、はい、ちょっと見えにくいですけど、あれがヘブライ語のは ベートですね、 B なんですね。で、右側に書いてある日本語はその最初の単語の意味なんです。これはまあ、日本語にするといろはうたにはなりませんよっていうことで書いてるんですけれども、でこの8節ずつの塊が22個あるので 8×22 で176節なんです。それで119編は176節あるんですね。でなんでこういうふうな書き方にしてるかというと、もともと聖書っていうのは印刷してみんなに配ってるものではないんですね。読み上げて暗記するものなんです。今でもユダヤ人で聖書、旧約聖書ですけど全部覚えてる人がたくさんいるそうです、はい。で特に最初のあたりのですね、今日お話する律法というこのモーセ五章のあたりを暗記している人はたくさんいて、ここだけは必ず覚えないと成人できないみたいな箇所もたくさんあるんです。で覚えるためには最初の文字が揃ってる方が覚えやすいですよね。しかもそれがその ABCD の順番になってれば、次は B から始まって何だったか、あそうだそうだということで覚えて、まあ、しかもそれをこのメロディーに乗せて覚えるということで、こういうことになってます。で詩編の中には詩編150の歌がありますけれども、このアルファベットによる詩、イロハ歌みたいなのが他にもたくさんあります。今までもちょっといくつか紹介しましたけども、でも他のアルファベットの詩はですね、こういう8節単位ではないので、もっと短いです。行数に行くと22行のものがほとんどですね。で A から始まる、 B から始まるっていうふうなものになってます。で、まあ、ちょっとしたこのトリビアですね、これはね、さらに余計なこと言うと、ヘブライ語のアルファベットってですね、母音がないんです。全部子音なんですよね。全部子音なので読めないんですよ、で後世になって読みやすいように下にやなく小さな点やら棒やらついてますよね。あれをつけたんです。あれが母音のマークなんです。長い A だとか E だとか O だとか U だとかですね。でああいうのをつけて読めるようにしたので、もともとのオリジナルのヘブライ語の聖書は母音が全くないので、素人には読めません。で最近のユダヤ人も読めないそうです。よっぽど精通している人じゃないと。まあ、それちょっと余計なことですけれども、で、じゃあこの119編がどういう歌なのかということなんですが、この119編はもう一つのテーマの歌なんです。それは、律法ですね。まあ、ざっくり言えばこの聖書の言葉ですけれども、聖書の言葉の大切さ、聖書の言葉の役割とか、聖書の言葉の価値とか、そういう聖書の言葉についての歌です。聖書の一番長い章が聖書について歌ってるんですね。でその証拠にですけれども、この119編の中には律法という言葉が25回、定めが23回、命令が21回、掟が21回、御言葉が22回、戒めが22回出てきます。同じ意味です、これね。掟も律法も戒めも命令も、これはみんなこの聖書のことを指してるんです。ちょっとずつから表現が違ってくるわけですけれども、でいつ頃どういう誰が書いたのか、誰が作ったのかということは分かっておりません。まあ、いずれにしてもこの119編176節、まあ、全部読んでると時間もありませんし、何が言ってるのかよくわからないようなところもあるので、特に大切なところだけ抜粋して今日は説明したいと思います。でまず最初にこの119編が、まあ、繰り返し述べていることは、この聖書の言葉は価値あるものだということですね。聖書の言葉の価値ということですけれども、例えば72節にですね、節も72節とか100いくつとかあるんですけど、まあ、開かなくて結構です、ここに出てますので。72節には、あなたの口から出る律法は私にとって幾千の金銀に勝る恵みですとあります。この聖書の言葉は幾千の金銀に勝ると、ね、どれだけの財産財宝やお金を積まれても これに勝る価値はないっていうんですね。皆さんそう言い切れますか、ね、聖書の言葉がいかなるものよりも価値あると、まあ、何千万ぐらいかもしれないけど、まあ全てのものに勝ったとはなかなか言いづらい、ということはあるかもしれませんが、しかし聖書の言葉ほど価値あるものはないと。127節にもそれゆえ金に勝り純金に勝って私はあなたの戒めを愛しますと。金や純金よりも聖書と純金があったらどっち取りますか。間違いなく純金取ります。いやいやそうではない、こっちを取りましょう。まあ、私の金聖書金縁ですけど、別に金で振ってなくてもですね、人生において人間において価値のあるものだということですね。またこれは愛すべき書物である。まあ、愛する、聖書で愛するっていうのは大切にするとか慈しむという意味ですけども、しっかり親しんでいきましょうということでもありますが、47節には私はあなたの戒めを愛しそれを楽しみとしています。聖書の言葉を私は愛している、そしてこれを楽しんでいる。皆さん聖書の言葉楽しんでますか。まあ読むの大変だなとか、ね、まあ一回御言葉のメールが来ますんでね、まあ、あれで読んだ気にならないように、ね、あれはきっかけですから、はい、あれを持ってぜひその前後も読んでほしいというのが私の願いですけども、まあ聖書の御言葉はを楽しむことができたら人生にこれ以上の楽しみはありません。私はあなたの律法をどれほど愛していることでしょう。私は絶え間なくそれに心を砕いている。聖書の言葉に絶え間なく心を砕いていると言われるとですね、なんかちょっと恥ずかしいような申し訳ないような、絶え間なく心は砕かんよなと、まあ、たまには砕くかもしれないけども、あるいは砕くところまではいかないかなという感じですが、でもそれぐらい、この詩編を作った人はですね、この御言葉を聖書の言葉を大切にして一生懸命学んでると心を砕いてるっていうわけですから、最後のこの最後っていうか136節はね面白い。これ139編はですね、ちょっと他の詩編にはないようなね面白い表現というか興味深い表現がたくさんあるんです。私の目は川のように涙を流しています。川のように涙を流して、なぜ涙を流しているかというと、人々があなたの律法を守らないからです。こんなに素晴らしい聖書の言葉があるのにみんなこれを守らない、もうそれを思うと悲しくて涙が出る。そんな人はうちの教会にいませんね。まずね、もう先週1週間泣き晴らしましたと、みんな聖書の言葉を読まないので、まずそういうことはないと思いますけども、でもこの人はそれぐらいこの聖書の言葉には価値があって大切なものだということを実感してるわけですね。だからなんでみんなこれをもっと学んでくれないんだろうかっていう、もうそれを思うと悲しくなってしまう。それほど聖書の言葉を愛おしんでいるということであります。で、この聖書の言葉がなぜ大切なのかっていうことの理由としてですね、この聖書詩編の記者はですね、この私たちが住んでいるこの世界、そしてここに世界にいる人たちのことを引き合いに出してくるんですけれども、まず私たちがこの世では旅人に過ぎないんだと言っています。19節にこの地では宿り人に過ぎない私にあなたの戒めを隠さないでください。宿り人に過ぎないとは旅人だということですね。たまたまこの地球にというかこの国に私たちは旅に来ましたと。そしてやがてこの旅が終わって神様のところに帰っていくわけですね。皆さんそういう意識がありますか。今旅の途中なんですよ、はい、ここで、まあ、ここが私の全てだと思ったらですね、いろんなことにこだわったりね、腹の立てていいところで腹を立てたりイライラしてするわけですよ。旅ですから、もうすぐに終わる長めのツアーですからこれは、ね、で神様がいろんなとこ連れてってくれますから、ハラハラドキドキするようなこともあったりね、時々は楽しいこともあったり、おいしいもの食べたり、いろいろしますけども、まあ長めのツアーであると、これは仮の宿だ、だから戒めを隠さないでください。このツアーの要するにこの聖書はですね、ツアーのマニュアルなんですね。この世界この 地球の上で私たちが過ごしていく旅においてね、ガイドさん、普通旅に行ったらガイドさんがね、いろいろ言うじゃないですかね。何時には帰ってくださいよとかね、ここで買い物しますよとかね、こういうここであの外国行ったらね、こういうとこ危ないですから行かないでくださいねとか、そういうことあるでしょ。そのまさにこの聖書はこの私たちのこの世の旅のマニュアルなんですね。この仮の宿にあってあなたの掟を私の歌としますと。この仮の宿にあってあなたの掟を私は歌とします。いい言葉ですね。これを歌いながら私たちはこの世の旅を進めていくわけです。この世にはさまざまな惑わしがあるんですね。この旅にやってまいりましたこの世界は決して安全なところではありません。36節37節ですけれども、この不当な利益ではなくあなたの定めに心を傾けるようにしてください。この世には不当な利益がある。こう古い書物ですけれども今も変わらないですね。いろいろこの甘い話があったり詐欺があったり、それこそお金という恐ろしい魔物が住んでるのがこの世界ですね。ここに、で私たちは惑わされてしまう。あなたの定めに心を傾けるように、心がその不当な利益に傾いてしまう。この世の価値のあるものに傾いてしまうから、どうぞこの聖書の言葉に心が傾くようにしてくださいと。虚しいものを見ようとすることから私の眼差しを移してください。虚しいものはたくさんありますから、もうあっという間になくなってしまうんですよ。この世界はなんか立派なように見えてね、素敵なように見えますけど、もうあっという間になくなってしまうんですよ。なのにこの世にあるものが美しく見えたり素敵に見えたり、大切だと思ってしまう、そういう私たちのこの目線をですね、移してくださいと。虚しいものを見ようとすることから私の眼差しを移してください。人間の視野ってのは結構広いようですけど、見えてるものは一つなんですね。焦点って一箇所しか合わないんですよ。だから虚しいものに焦点があってたら、虚しくないこの聖書の言葉に焦点が合わないわけですね。だから神様、どうぞ私の心の視点がいつもあなたの御言葉に向かっているようにっていうふうに言ってるわけです。またこの世にはですね、狼がおります。さまざまな、悪者というかね、バッドガイがいるわけですけども、傲慢なものがいると。傲慢なものは私を甚だしく見下しますが、私はあなたの律法から離れません。聖書でいう傲慢なものっていうのは神を神と思わない人のことですね。神を恐れない人のことを傲慢なものと言います。この世には神を恐れない人がたくさんいて、そして私たちを甚だしく見下すと。そんなね、カビの生えたような聖書なんか読んで何をそんなこと言ってんだと、何、神はこの世界を作った、そんなバカなこと言ってるんじゃないよと言って我々を見下してくると。社会、この科学万能の時代にね、聖書の言葉なんか読んでるとろくなことはないよと。でも私はあなたの律法から離れません。そうやって見下されたとしても私たちはこの聖書の律法から離れない。教会は、あるいはクリスチャンはですね、とにかく聖書が基盤ですね。でも聖書というこの揺るがない基盤を持ってるということは、これからの時代に本当にその進化が明らかになります。もうこの21世紀はあらゆることが混乱していく時代ですね。あらゆることにおいて混乱してます。何を信じ何に頼ればよいかわからない時代です。そんな中で私たちは頼ることのできるものを持っている、揺るがないものを持っていますね。傲慢なものは偽りの薬を塗ろうとしますが、私は心を尽くしてあなたの命令を守ります。これも面白いですね。偽りの薬を塗ろうとすると、なんか怪しい薬が盛られて、我々の心が惑わされてしまう。これがいいですよ、あれがいいですよ、あれが効きますよ、これが効きますよね。通販でもいろいろ怪しい薬を売ってますけどもね。そうやって、私たちの心は惑わされやすい。 でも私は心を尽くしてあなたの命令を守ります。彼らの心は死亡に閉ざされています。これもなかなか面白いですね。彼らの心は死亡感ってありますけどね、まあ、死亡心であると、要するに鈍っているということですね。死亡に包まれて鈍っている、あるいは豊かになりすぎて鈍っているということかもしれませんが、私はあなたの立法を楽しみにとします。また神に逆らう者の縄が私を絡め取ろうとしますが、私はあなたの立法を決して忘れません。あるいはもっと積極的にですね、神に逆らう者が私たちを絡め取ってね、この罠にかけて神様から引き離そうとする、そういうこともありますよと。この地で人々は私を耐え果てさせようとしています。日本ではね、キリスト教は今瀕死の状態なんですよ、ね、もうクリスチャンの数がねどんどん減ってます。本当の話、ね、耐え果てようとまさにされてるんですよ。恐ろしいですね。でもそれがこの世界なんですね。ちょっとでも弱みを見せたら、どうやって神を信じ神を恐れる人を神から話したらいいかということを一生懸命サタンは考えているわけですね。神に逆らう者は、どうか私があなたの命令を捨て去ることがありませんように、この聖書の御言葉を捨て去ることがないように、これをしっかり握って歩むことができるようにと祈っているわけです。そういう世の中に私たちは生きている。惑わしがありね、傲慢なものがおり、神に逆らうものがある。だから聖書の御言葉が大切なんだと。この世において聖書の御言葉こそが私たちの道案内である。主よ、あなたの掟に従う道を示してください。最後までそれを守らせてください。実は119編に道という言葉が、ね、たくさん出てくるんですね。この世にはたくさんの道がありますけれども、聖書が教える道こそが失敗のない永遠の命に通じる道ですね。イエス・キリストは、私は道であり真理であり命であるとおっしゃいました。この聖書の御言葉によって私たちはその道を歩むことができる。そして105節が、まあ、119編の中で最も有名な御言葉でしょうかね。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火であると、ね、この御言葉は皆さんも聞いたことがあると思いますけれども、これはこの世は真っ暗であると、この真っ暗な闇の世の中で正しく歩むことができるのは、この道を照らしてくれる灯火が必要だと。それが聖書の言葉で、これを読むことによって私たちはこの闇の世の中にあって間違うことなく正しい道を歩むことができる。迷った時だけ開けてるのはダメですよ、ね、迷っちゃったなと思ってね、おみくじみたいに引いてね、そうかそうかみたいなんですね。そういう人の多分人生は後でこう振り返ってみたらこんななってますね、多分ね、ぶつかって開いて、こっちだったかみたいなですね。いつも開いてりゃいいんですよ。そしたらまっすぐ歩めるんですね。またこの聖書の御言葉によって私たちは救いに預かると、心を尽くして呼び求めます。主よ、私に答えてください。私はあなたの掟を守ります。夜明けに先立ち助けを求めて叫び、御言葉を待ち望みます。夜明けに先立ち助けを求めて叫び、御言葉を待ち望みます。神様、助けてください。御言葉を与えてください。この困難の中で、困難を何とかしてくれとは言ってないんですね。この人は御言葉を与えてくださいって言ってます。この困難の中で私が正しく歩むことができるように聖書の御言葉を教えてください、そう祈っているわけです。私の苦しみを顧みて助け出してください。私はあなたの律法を決して忘れたことがありません。こういうふうに祈れたらかっこいいですね。私の苦しみを顧みて助け出してください。私はあなたの律法を決して忘れたことはありませんって言い切れたらいいですけど、私はあなたの律法を時々は思い出してます、忘れないようにしてますですね。そうするとなんか助けてくださいってちょっと力が出ませんね、普段からしっかりこの聖書の御言葉によって歩んでおく必要があるということでしょう。 そして何よりもこの119編で繰り返されていることは、聖書の御言葉こそが人生最良のパートナーだということなんですね。これが私たちの人生の伴侶である。もちろん、結婚によって素晴らしい伴侶を神様は与えてくださることもあるでしょうけども、まあ、その伴侶もいなくなることもあればね。でも聖書の御言葉は私たちを一人にはしません。これこそが私たちの最良のパートナーだと。あなたの定めは私の楽しみです。私に良い考えを与えてくれます。あなたの定めは私の楽しみです。聖書を読むのが苦痛でたまらないという、そうじゃいけません。これ楽しみだと。この聖書の御言葉が良い考えを与えてくれます。聖書の御言葉こそがあらゆる環境の中にあって私たちに良い考えを、正しい判断を与えてくれるものですね。もうそのことを実践してきたのはユダヤ人です。ユダヤ人はとにかくあらゆることの原則を聖書に見出そうとします。聖書を読むのも好きだし、聖書をもとに議論するのも大好きです。ここに土台を置いとけば間違いないと言って彼らは生き延びてきて、この現代社会においてもその力を発揮できているんですね。いや、なんかもう今私の抱えている問題は聖書の御言葉とあんまり関係ないじゃないかとかね。そんなことは絶対ないです。聖書の御言葉は良い考えを与えてくれます。また確かな判断力と知識を持つように私を教えてください。私はあなたの戒めを信じています。確かな判断力ね、これはなかなか大変ですよ。判断しなきゃいけない、その時にね、聖書の御言葉が私たちに正しい判断を教えてくれるんです。普段から御言葉に養われているならば、私たちは余計な知識はいらないんですね。またあなたの戒めは私を敵よりも知恵あるものとします。それは常しえに私のものです。人を恐れる必要はないんですね。聖書を読んでいれば私たちは誰よりも知恵あるものになることができます。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。私は無知だという人は一人もおりません。聖書の御言葉を開いてくだされば、この御言葉は私たちに知恵を与えてくれますから、みんな知恵者になることができる。また18節には、私の目の覆いを払ってください、あなたの律法の驚くべき力に私は目を注ぎます。私の目の覆いを払ってくださいというのは、この聖書の御言葉の力に対して私たちの目が曇ってしまうことがあるということですね。だから神様、どうぞ私の目の覆いを払ってはっきり見えるようにしてください。そしてこの律法には力があるんですね。聖書の言葉はただ知恵であるとか判断力であるとか良い考えを与えるだけではなくて、私たちに力を与えてくれます。この御言葉が、この後でも出てきますけど、私に力を与え、命を与えてくれるものです。だからこの目の覆いを払って、この聖書の驚くべき力に、皆さんが一人ずつが目を向けていただきたいと、私も心から祈っています。それから50節に、あなたの仰せは私に命を得させるでしょう、苦しみの中でもそれに力づけられますと。苦しい時にこそこの仰せであるこの御言葉が私たちを励ましてくれる、力づけてくれる。癒しめられたのは私のために良いことでした、私はあなたの掟を学ぶようになりました。癒しめられたというのは、恥をかいたというか、失敗をしたというか、うまくいかなかった、でもそれは良いことだった。そのことによって、あ、やっぱり聖書の言葉は大切なんだな、聖書の言葉には力があるんだなっていうことが分かる、そういう経験しますよね。だからこの御言葉を持って歩む この世の旅においては失敗もまた意味のあるものなんですね。また苦しみの中でも御言葉によって私たちは励ましを受ける。苦難と苦悩が私に降りかかっていますが、聖書の御言葉を読んでいても苦難と苦悩が降りかかってくるわけですよ。しかしあなたの戒めが私を楽しませる、私の楽しみだ。あなたの律法を楽しみとしていなければこの苦しみに私は滅びていたことでしょう。いい言葉ですね、この92節ね。あなたの律法を楽しみとしていなければこの苦しみに私は滅びていたことでしょう。聖書の御言葉が私たちの心に喜びを与えてくださるので、いかなる試練も乗り越えていけるっていうことですね。そして最後にちょっと言いましたけれども、聖書の御言葉は私たちに命を与えるものです。命を与えるっていうのは、まあ、新しい生きる力を与えるというようなことでしょうかね。私はあなたの命令を常しえに忘れません、それによって命を得させてくださったのですから。聖書の言葉が私たちに新しい命を、皆さんに新しい命を与えてくれるんです。私に代わって争い、私をあがない、仰せによって命を得させてください。力尽きて、もうそれこそどん底に落とされたような、もう立ち上がれないような時に、聖書の言葉が皆さんに力を与えてくれます。これは私たちに命を与えてくれるものです。最後にちょっと面白い言葉があったので残せてますけれども、私は煙にすすけた皮袋のようになってもあなたの掟を決して忘れません。この煙にすすけた皮袋っていうのは何ですかね。皆さんのお家にありますか、煙にすすけたないでしょう。これはまあ聖書の時代のね、イスラエルのお話ですから。で、皮袋っていうのは液体を入れるために使ったものです。ワインであるとか水であるとか、そういうものを入れるためなんですね。でもこれが長いこと使ってると硬くなってしまったり破れたりしてしまうんですね。でも昔の人はそれ捨てなかったんです。また何かに使うかもしれないっていうので、天井のどっか吊るしとくわけですね。で、天井のどっか吊るしとくと家の中で煮炊きしますから、火使いますんで、すすで真っ黒になるわけですよ、ね、要するにこれはですね、もうこの世で誰も私のことを見向きもしなくなって、すすがついてしまったような、もうそれこそ老いぼれてしまったとしてもっていう意味ですね。もう誰からも見向きされなくなった、部屋の隅ですすをかぶっているような皮袋になったとしても、あなたの掟を決して忘れません。いくつになっても私はこの掟を守り続けるという意味で、こうちょっとね変わった表現ですけれども、言っているわけです。そしてこの最後103節ですね。あなたの仰せを味わえば私の口に蜜よりも甘いことでしょう。皆さん、聖書の言葉を読んで甘いなと思ったことありますか。甘いな、ね、美味しいなと思うことありますか。いやまだありませんっていう、なんか8割ぐらいがそんな感じでしたけども、ぜひこれですね、皆さん、119編の作者は皆さんに何が言いたいかというと、これをに親しんでください、これを味わってください、これを読んでください、覚えてください、これは本当に意味のあるものです、価値のあるものです、あなたの人生を確かに導いてくれるものですよっていうことを言ってるんですね。私の口に蜜よりも甘い、皆さんがそういう経験をねたくさんなさることを願ってやみません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は詩編の119編の中からいくつか言葉を抜粋してお話をいたしました。聖書の御言葉は何千年も変わることなくその輝きを放っております。この不確かな不確実な時代の中にあって、私たちは何により頼み、何に土台を据えるべきか、困難な時に何に頼り、そして何によって力を得るべきでしょうか。それは聖書の言葉です。聖書の言葉があれば、私たちは どんな困難にも打ち勝っていくことができますし、また喜びの中にこの世の旅路を終えることができるはずです。もっともっと御言葉に親しんでいくものとならせてくださるように、また御言葉の素晴らしさを体験する人生をこれからも歩ませてくださるように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。119編176節ですけれども、ぜひお帰りになってね、読んでみてください。他にも面白い表現がたくさんあると思いますので、お勧めいたします。